黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。
黒部の美味しいにフォーカスする黒部ザストーリー。今月は黒部牧場牧場の風に伺って牧場グルメなどについてお話をお伺いします。
牧場グルメについて今月お話を伺ってきました。今週も黒部牧場牧場の風浜田はじめさんにお話をお伺いします。浜田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは浜田さんにバーベキューハウスのお話先にお伺いしたいと思います。こちらなんですけれども、なんか私ホームページで拝見したんですけれど、手ぶらで来てもできるっていうようなことが書いてありましたけど、
食材もそうですし、道具でありますとか、お箸とかそういうものも全てこちらで準備いたします。
利用する時っていうのは急にフラッと来ちゃダメですよね。
はい、ご注文いただいた分の材料しか準備できてないので、当日っていう形にはちょっとこちらも対応しきれないのでお断りさせていただいてます。
必ずお問い合わせをして予約をしてからお出かけいただきたいですね。
そうですね、その方が間違いないです。
どういった方たちが主に利用されていらっしゃるんですか？
そうですね、この先夏休みになってくると児童クラブさんのレクリエーションだとか、あるいは公民館活動のご利用であるとか、そういう団体さんの利用が主な形になっていると思います。
団体さんが利用できるとなるとバーベキューハウスもスペース広いんじゃないですか？
大人の方で80名様くらいまでは座れるようになってます。
たくさん集まると賑やかでしょうね。
そうですね、まあ、実際80人入ると救急になるんですけれども、楽しく皆さん過ごしていらっしゃるようです。
メニューの中に豚肉ってありましたけど、
基本的には黒部名水ポークを使うように心がけております。
そしてまた黒部牧場牧場の風さんの味自慢の一つ、ソーセージなんかも食べたりできるんですか？
はい、メニューの中にソーセージもありますので、ご注文いただければさっと茹でてお出しして、あとはお客様の方で七輪の上で焼いてもらったりして食べていただければと思います。
さあ、それと牧場といえば牛乳も人気なんだそうですね。
はい、牛乳はうちの商品、スイーツとかの商品のベースになっていますので、かなり自信があります。
味の特徴っていうのもあったりしますか？
比較的甘みの強い牛乳だと思います。この濃厚だとかどうかって言われるとちょっと違うと思うんですが、その質としては甘みがあるミルクだと思っています。
その甘みを出すために何か特別になさってることなんていうのはあるんでしょうか？
まあ、もちろん丁寧に搾乳作業を進める、で素早く殺菌して、低温管理するっていうのはあるんですけれども、そもそもうちの牧場にですね、おなじみのホルスタインっていう白黒の牛の他に、茶色いジャージーという乳牛とブラウンスイスっていう種類の3種類の乳牛がいて、それぞれの牛乳を混ぜて使用しているので、それぞれの特徴が出てきているんじゃないかなというふうに思ってます。
そうすると搾乳から一貫して目で見ることができるのでとても安心ですね。
そうですね、牛さんまで遡れますので、遊びに来ていただいて、牛たちのミルク飲んでるんだなっていうふうに感じていただけると思います。
お買い求めになった方からお問い合わせの電話も多くいただいたこともあると伺いましたけれど、
はい、うちの牛乳の特徴として、その無菌室という形なんですが、瓶の上の方に乳脂肪分が浮いてきてですね、クリームみたいな層になるんです。で、なかなかそれを周知できてなかった時は、お客様からこれなんだっていうふうな形で、お問い合わせあったんですが、いや、これこれこういう形で殺菌して瓶に詰めたものだから安心して召し上がってくださいっていうふうな説明をさせていただきました。
召し上がるときはこうちょっと軽く振ったりなんかした方がいいんですか？
そうですね、ちょっと揺すっていただくか、中にはその浮いてきたところだけスプーンですくってコーヒーの中に入れて飲むんだっていう人もいらっしゃいます。
これもまた新鮮で美味しい牛乳の証ということになりそうですね。
黒部座ストーリ
ー。さて浜田さん、今後の牧場についてということなんですけれども、何かこんな風に運営していきたいななんていう希望はありますか？
もちろん来ていただいた方、あるいは酪農家としてうちの牧場を利用していただいている皆さんに喜んでもらうっていうのはやっぱり一番だと思うんです。でその中で、僕個人的に思っているのは、せっかく素晴らしい牛乳を絞っているのだから、これをもうちょっと何か違う形ででも活かせないかっていうふうなことを考えたりはしています。
それは何か具体的にこんな形っていうことってあるんですか？
次にやりたいなって思っているのは、まずヨーグルト、それとバター、このあたりから加工できないかなっていうふうに思い描いているところです。
黒部牧場牧場の風ブランドのヨーグルト、それからバター、待ってらっしゃる方も多いかもしれないですね。
そうですね、ないのっていうふうに聞かれることが増えてきていますので、皆さんその乳製品とかっていうものに関して関心が高まっているんだろうなっていうふうに感じています。
また出来上がったよってお知らせをいただいたら取材に来れればいいなと思うので、その時を楽しみにしてますね。
はい、よろしくお願いします。
以前私こちらで乳搾り体験などをさせていただいたんですけれども、今もやってらっしゃるんでしょうか？
はい、今はですね、毎月の第2、第4の日曜日、時間が1時45分に受付して、午後の2時から体験という形でやらせていただいてます。
あれはもう本当に貴重な体験だと思うんですけれども、なさった方、何か感想をおっしゃったりしてますか？
これは当たり前の話なんですけど、ミルクもあったかかったと、お母さん牛もあったかかったというふうに、これ大人の方がそういうふうにおっしゃるので、子供さんももちろん喜んでやってらっしゃるんですけど、大人の方がそういう感想をおっしゃってて、考えてみたら、その皆さん牛乳って冷蔵庫に入ってる冷たいものっていうイメージだと思うんですけど、結局は牛、お母さん牛から絞ったミルクなので、出た時はお母さんの体温と一緒なわけで、あったかいんです。
確かに私もそれを感じて、なんていうか、恵みのありがたさみたいなところをね、すごく実感しました。皆さんにもぜひ経験していただきたいですね。
そうですね、ぜひ一度はやっていただきたいですね。
最後になりますけれども、浜田さんの方から黒部牧場牧場の風の PR をお願いします。
はい、これから夏に向けてますますアイスクリームの美味しい時期になりますし、風景も非常に夏らしい、夏の高原らしい風景も見れる牧場ですので、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。
ありがとうございました。ということで、4週間にわたって黒部牧場牧場の風、こちらの牧場グルメについていろいろとお話を伺ってきました。お話は浜田はじめさんでした。浜田さん、お忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部座ストーリー。
いかがでしたか？黒部牧場牧場の風の牛乳は、黒部、魚津、そして富山市内のお菓子屋さんでも使われています。宅配も行っていらっしゃるということでしたけれども、詳しいことは黒部牧場牧場の風のホームページをご覧ください。さて、5週目の来週は黒部の料理研究家篠崎理恵子さんの登場です。牧場グルメを使った美味しいお料理のレシピをご紹介いただきます。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。